問していいですか。
え、
質問。
あ、紙でください。
あ、
紙で質問。
え、
紙で質問ください。
なんで
お答えできないこともあるかもしれない。
お答えできないことはあのこの場ではお答えできませんでいいですよ。ええ、あの何でしたっけ、この中見てたらこの短い時間でね、全てあの理解してるわけじゃないですからね、変なこと聞くかもしれませんけど、あの三井は自分の土地を持ってるみたいですよね。でその土地というのは赤羽日の出の住宅地の並びの C 地区と呼んでました。そこだけ
だと思います。私が知ってるのはそこ。
そこだけ、
はい、
であとまあ、それとはまた別の質問で、残地森林等、はい、残地森林等、これ全然なんか温泉の、まあ、出そうなところとはちょっと外れた試験地とは全く別のもののようなんですけど、いやちょっとそのなんだ残地森林と全部協定書の内容を見たんですけどね、いまいちここが何の関係があるのかが理解できないです。この残地森林の維持管理に関する協定書で、この土地に対して相手がね、まあもちろんね、森林を残地するとかね、伐採するとか元に戻すとかね、そういうことが書いてあるのは分かるんですよ、当然それぐらいはね。でただそれがなんでこの事業に関連するのか、例えばその事業地で、ね、伐採したものを置く場所として使うのかどうなのか、何のため の協定なんですか、この、まあ、存在するんですか、残存森林の協定に、指定された土地、かなり広大な土地なんですけど、これは何のための土地なんですか。
今ないんで、
で同じようなやつがいっぱいあるんですよ。残地処分地に関する書類がいっぱいあるんですよ。協定書もあるし。そもそも残地森林等建設という言葉が日本語としておかしいんですよ。森林って建設するものじゃないんで。
建設って書いてます。
まあちょっとこっちの協定書には建設と書いてある。これちょっとやっぱりおかしいな、その日本語としておかしい、この協定書に書いてあるね内容がね、全くおかしい。同じ類の協定書、森林を建設、う
ん、
これ文章の量も結構あるし、ね、同じような協定書が何枚もあるしね、
うん、
で面積としては、ね、相当広大なんですね、
うん、
でそこがね何のためにね使われるのかがその協定書では、ね、読み取れない。森林を建設なんてありえないから、誰が分かります。このねもうハンコ押しちゃってるんですよ、あなた方は。
押して
ますね。まさか分からないで押したってことはないはずでね、
うん、
分かった上でね、これどういう意味ですかと、ね、確認した上でハンコって進めない。当然ね町長に、ね、一任するわけじゃなくてね、現場にね一番近いものが、ね、そこでその内容を把握して理解して、でその上でね町長にハンコ押してくださいとあげるべきものなんですね、うん、あなたが分かんないんだったら誰が分かります。
ちょっと今担当お昼でいないと思います。
誰の担当ですか。
担当ですか。
はい、
竹本
さん、
はい、
さ それ後で教えてもらえます。これちょっと僕は一番こういうのがあるはずだろうけどなと思ってるのがやっぱりないんですね。でそれは多分前町長の時代にこれ始まってるはずなんでね、前町長の時代に始まってて、でずっとね1年ごとのね事業をね繰り返し繰り返しやられてるんですね。で予算は1年ごとにつく、ジョグメックの予算はですよ、1年ごとに国に申請してもらえるんですよね、びっくりするような予算がね。でそれをまあ多分早い段階でねどこまで協力するのか、これうまくいったら何がね何がまあ何をしたいのか、まあ、見えてます、発電所作りたいんですよ、ね、発電所相手は発電所作るための実験なんだから、でそれをね町長なんかぼかしてね、あたかも、まあ、役所に、ね、関わる人たちはねみんなねね試験、実験、トライアル、テストみたいな言い方をするけどもね、ね、もうなんだ、スッツとね、かもえないがいい例でね、最終処分地にされちゃうんですよ。みんな分かってますよ。誰もね、試験地で手を挙げてるけどもね、多分そのままなし崩し的にね、最終処分場にされちゃうんだろうなということはね、うん、誰も想像しながらね、受け取ってることですよ。でね、だからそれに近いもの、だ相手がどういう提案をしてね、だ明記はされてないと思いますよ、こうしたいんだってことはね、でもそれを匂わせることが書いてあるものがね、必ずあってね、あるはずでね、相手が何をしたいのか、ね、でそれでそれによってね、町にどういう利益があるのか、でね、普通だったらね、となんだ、そういうね、役人のね、小細工は別にして考えればね、いや発電所作りますと、でそれによってねどれぐらいのね利益がもたらされますとね、町に対してのですよ、利益がもたらされると、おそうかと、じゃあそれは町に対してねメリットがあるからね、まあ、それはちょっと協力しないといかんなという話になるのが当たり前でね、ね、でそれなしにね進むことってありえないわけですよ、普通はね、町が協力してっていうことはね、町が協力するというのは当然町に対しての利益、ね、それが ただ単に抽象的にね、町が新エネルギーにね、まあ、好意的に進めてるということをね、町のね、なんだ、候補の材料にしたいと、まあ、抽象的にそんなものかもしれない。でも普通はね、現実的なメリット、それによって何がもたらせるか、ね、温泉がタダで入れるのか、電力がね、供給されてね、でそれでいくらから儲かるのか、開けてみないと分かんないよ。でもね、出るものが出たらね、こういうものがあると。うまくいけばね、鹿児島のこと同じようになると。森町の何倍のね、施設になりうると。とかね、そういう話ってあるはずなんですよね。あなた見たことない？
私は知りません。
あなたこれ、いつから担当してます？
令和3年。
え？
令和3年。
令和3年？
はい。
これはね、あなたが担当してる前のやつもないか。だそのね、前のやつは捨ててはいないでしょうから。
いや、平成30年くらいからしかないです。
平成30年？
はい。
平成30年？
役場の書類で保存年限決まってるんで、平成30年くらいからしかない。
まあ、ちょっと僕の記憶では、ちょっと30年じゃ遅いですね。これね、当然その説明会の資料の方に触りないものですよ、もともとね出すための書類だからね。でまあポイントでね、
差し障りがない、
だって見せるために作る書類だから、見せるためにね、広く見せるために広報資料のものだから、で僕差し障りのない資料、見せるための資料って差し障りのない資料、そう。
見せるための資料
ではない。違う、僕が言ってるのはね、その後方、この青いね、ジョグメックが出してる住民説明会の資料とかですよ。とか、その技術的なものとか見たって、僕が見たってさっぱり分からないしね。だから、出したって問題ないしよ。だから、これね、もうぶっちゃけて言えばね、その、なんだ、情報公開というのはね、基本的に住民が監視するためのもの、 なんか変なことしてないかなと、悪さしてないかなということを監視するためのもの、ストレートに言ってしまえばね。でもちろん逆にあの、行政側にとっては面白くないですよ。でもそれは民主主義のために必要なものだってね。なんか悪いことしてないかなと、本当に公正にやってるのかなということをチェックされるためにね、後悔しなければならないものでね。当然その中で取捨選択が行われてはダメでね、本当は見せたくないほど出さないといけないんですね。だから技術的なものなんか見たってしょうがないしね、もともと広報のために作られた書類なんか見てもね、意味がなくてね。で僕はこの中でね、まあ、この期間だけで言えばね、知りたかったのはね、当然ね、面談してね、面会じゃなくてね、面談してね、いやこうですね、雑談の後にね、本題があるんですね。ただ面談目的でアポイント取ったってね、当然ね、その、まあ、年始の挨拶だったら何もないでしょうけどね、年末年始の挨拶以外は普通本題があるんです、雑談の後にね。ところであの件ですけどと、どうしましょうかと。でそういうね、その協定を結ぶ前には必ず ねそういうそれを煮詰める段階のね、打ち合わせってあるんですよね。
協定って何の話ですか？
例えばの話です、この中にも協定ってありましたよね、そのね、森林のね、
残地
の協定ありますよね。ただその協定に至る前の間にね、実はこういうものがあってと、でこれについてね、約束をね、取り決めたいんだという打ち合わせをして、すり合わせをして、その中でね、協定の内容が決まっていくんですよね。だから知りたいのはそのプロセスなんですよ、どっちかというとね。でただそのプロセスにあたるものはね、ちょっと見受けられない。でそういうものって記憶あります？そのね、ジョグメックとね、ジョグメック の責任者とね、町長、副町長とかがね、集まって話して、ところでこの前、その協定を、ね、締結する前の段階、今回のね、新年度のね、事業をね、でやる、まあ、当然やる前提で進めてるんでしょうからね、で、今年はこういうふうにやりたいんだというね、で事前 の打ち合わせの契約の前に必ずあるんですよ、そういうのというのはね。だそういう資料はね、この中にちょっと僕は見出せなかった。あなたはそういうね、見た記憶あります？必ずあるんですよ、そういうのって、契約の前にね。
なんて言えばいいんでしょうね。町長とかに来て、来年度こういうふうに事業を進めたいっていう話は聞いたことありますよ。
はい。そういう、その議事録って取らないんですか？そういう議事録って取らないんですか？そういうね、来年こういうふうにやりたいんだっていうね、話に来るわけですよ。ジョグメックの担当者が。
それは当然。ジョグメックは来ないですよ。ジョグメックは来たことないんです
よ。誰来るんでしたっけ？三井か。三井が来てね、でそういう話に 来るわけですよ。今年もと。ね。今年度、これ、事業は4月から3月末ですよね、多分ね。4月から3月末の区切りで1年度。
ですから、その、住民説明会向けの書類の内容で来てるんです。こういうふうにやる。
それはただ単に広報用の資料だってね、僕が聞いてるのは議事録、町長に来てね、実はこの資料に基づいてこういうふうにやりたいですと、ここはこうですよね、こういうことも考えてるんですけど、どうでしょうかと、ああ、そうだなと、そういう打ち合わせはね、記録がね、この中にはない。でそういうのあなた見た記憶あります？もしくは作った記憶あります？
いや、多分あると
思う。議事録ですよ、当然町長が入って当たり前の話でね、少なくとも町長が入ってる議事録は1枚もない、この中には。
来庁舎対応報告書で起こすものは起こしてますし、
いやでもこの中にはなかった。
じゃあ起こしてない、
起こしてないんですか、はい、起こしてないんですか、
まあそんな大事な話してないから起こしてない。
でもそれ雑談じゃないですよね。
いえ、だから来年度こういうふうに事業を進めたいっていうことで話は来てると思いますけど、
それ雑談じゃないですよね。
雑談、
それは雑、ね、来年度こういうふうにしたいっていうのはね、雑談ではないですよね、事業に関わる話ですよね。
まあ
町に対してのね、
まあ、新基地、そういうふうに新基地とか D 基地開発したいっていう話では来てること、
それは雑談ではないですよね。
まあ、雑談か雑談じゃないかを別にして、
いやもう誰が見ても雑談じゃないんですよ。
あ、そうです、
ね、事業に対してね、町と打ち合わせをしているものっていうのはね、雑談ではないんですよ、ね、そういうものってね、記録は残すべきじゃないんですか。
それはケースバイケースだ。
ケースバイケースなんですか、あなたが判断していいんですか。
担当で判断することもあるし、上司からの指示もある。
でも雑談ではないんですよ、それは明らかに。
ただ残してないものは残してない。
いやだからあなたがね、残さなかった根拠は何なんですか、理由は。
いや必要ないと
思う。え、
必要ない。
でも雑談じゃないんですよ。あ、僕はね、雑談にこだわるのはね、町長も副町長もね、 ね、小林さんもね、いや雑談とね、担当者が判断したものは記録しないとね、言い張ってますよ、公言してますよ。で、僕にとっては到底許しがかたいこと。で、それはね、行政とか政治とかね、ね、関わる人から言ったらね、バカにされますよ、多分。なんでそんなことが許されるんだと、僕は思う。
そうですか。
ね、雑談であってもですよ、ね、当事者が雑談で判断したっていうのは裏付けできないから。ね、それやったらね、やりたい放題になるから、悪さが。ね、実際にはね、ね、犯罪に触れるような話をしてもね、いや、これ雑談ということにして協力残さないでしましょうとしたらね、やりたい放題になるわけですよ、悪さが。一般論の話です。ね、一般論の話。わかるでしょ？
わかります。
ね、記録残さなかったら悪さし放題なんですよ。だからそれをね、当事者の判断に委ねることはね、ダメなことなんです。で、あなたが今言ってることはね、雑談でもないことが明らかであるにもかかわらずね、記録を残さなかった。それはあなたの判断で行った。それはなんでね、あなたはそんなね、そんなことをするんですか？
必要ないと思ったからです。
必要ないと思ったから、ね、あなたが必要ないと思ったらね、記録は残さないんですね。
町長も同席してる中で話したことなんで、記録として残してない
。町長が同席したらね、残さないんですか？
必要あることは残せるんです。
ちょっと待って、ちょっとこうね、とても大事なとこ、ね、あなたが言ってるね、残さなかった中には町長が入ってね、ね、三井が入ってね、ね、雑談ではない話があったにもかかわらずね、それをあなたの判断でね、残さなかったと。で、あなたが言うにはね、上司からの判断のこともあると。で、それが町長の判断なのかどうかはね、咎めませんよ。でもあなたが言ってるのはね、雑談でもないものをね、ね、自分の判断で残さなかったと。いうことを言ってますよね。そこまでいいです。ありがとうございます。あのね、ここちょっと渡辺さんにお尋ねしますけどね、
はい、
渡辺さんも同じ考えですか？
同じですね。
同じ考えなんですね。
私も野村さんも今3時言った通りですね、まあ、数々お客さん来庁舎庁長と、同席することあります。全部が全部、起こすこともあれば起こさないことも当然ある。それは町長がいるいないっていうのはちょっと別にして、行政の私たち職員すべてその対応記録っていうのは残すことはちょっと不可能なんで、それは重要なものは残しますし、自分たちの判断で必要でないものは残してないということです。
そのね、一応それなりのね、線引きって必要なんですよね。例えばね、ちょっと話してる、ね、人が話してる時にはやめて、ね、例えばね、それが1時間2時間にわたるね話であってね、全てをね書き起こしてね、困難である、ある場合ね、要約とすることはね、よくある。当たり前のことですよ。ただ要約残さなかったわけじゃなくてね、要所だけを残す、これはみんなやってることですよ。でもね、町長とね、その取引先の責任者がね、重要な判断をしていながらね、要約さえも残さないというね、ことはね、どこでね、線引きをあなた方はするんですか？
いや、今言ったその内容とかがね、今言った取引先だとかなんとかっていろいろ、なんかよく分かんないんだけども、なんかあれですか、重要っていうのがどういう重要、私たちがいろんな人と対面して、こう要望だとかいろんな話してる、すべての状況が、すべて、野村さん思ってるように全部それ起こして残せっていうこと？
ちょっと待ってください。すべてとかね、うん、そういうね、なんか一緒くたにするのはやめてもらえません？僕個別具体的な話をしてますよね。ね、すべてみたいなね、すべてあなたはと、そういうね、うん、そういう飛躍したね、論理を飛躍するような言葉遣いやめてもらえません？
いや、
ある程度フォーカスして言ってるにもね、具体的に三井とこういう話があったとね、ね、言ってるにそれをね、要所をね、要約するのはね、理解できると。でもそれ担当者の判断でね、残さないというのはね、僕は問題を感じるからあなたに聞いてるんですよ。だからあなたがね、一体どういうね、線引きでね、残す残さないをね、取捨選択してるのかをね、お尋ねしてるんです。どうぞ。
いや、線引きについては、まあ、各個人の考え方も当然ありますし、そこで残すべきことは残す、
まあ、抽象的です。あまりにも抽象的。
必要ないと思ったのは必要ない。
そんな抽象的な判断でいいんですか？だから僕聞いてるのはね、
今はそうさせてもらいます。そうしてます。
今、前からそうですよ。前々からずっとそうですよ。でね、 あなたはね、蘭越町文書管理規定のね、ね第3条5条に、ねねね、あの指定されたね、文書主管課長ですよ。あなたがね、指導する立場にあるわけですよ。だからあなたはね、そういう指導、ね、当人のね、ね判断で、抽象的に何の、ね、線引きもなしにね、当人がね、必要ないと思えば残さなくていいと、そういう指導をしてるわけですね。責任者としてね、
実際それは面と向かってはそういう指導はしてませんけども、
なぜあなた今私の質問に対して答えでしょ、部外の人に対してさえ ねそういうね、特段にね、ライン引きもなくね、ね多いものはね、あの減らしてね、概要にするとかね、そういうんじゃなくてね、当事者の判断で残さないことをね、平然とやってると、まあ、平然とはちょっとあの角が立ちますけどね、
平然ということではないじゃないですか。
え、
平然っていうのは
ただ撤回します。そう、当たり前になってるよ。
今さ、今日何時までやります？
あと15分で終わります。
12時、
大事な話です。これこれものすごい大事な、今ね、今僕がね、あの、なんだ、あの新たなね、開示請求を出してるもの、それから審査請求で聞いてる内容にも関与するところですよね。このね、あなた方はどういう文章を残す、何を残さないという判断でやってるのか、僕はそれをものすごく問題してるね。それにて、ちょっとあなた黙って喋ってるね、あなた関係ない、今僕はね、あなたも外れるしね、3月末でね、どうせ外れる人だしね、で今責任者はね、黙ってた、喋ってる、黙ってて、僕は総務課長に聞いてる、この人が責任者だから、蘭越町のね、文書管理規定のね、担当課長だからね、あなたの考え聞いてる。あなたはね、何のね、ボーダーラインもなくね、当事者の判断で残す残さないを決めるとね。でね、今野さんに至ってはね、そういうね、重要なね、今年の事業をどうするかしないかとね、明らかに雑談でないものさえもね、この町長が同席してるにもかかわらずね、それを自分の判断で残さなかったと。でそれはあなたは全く問題しない。であなたがやってればみんな同じようにやるんだよ。それでいいんですか本当に。
いや、それを今審査請求で求めてるんでしょ。
それに関連したことをね、求めてる。
それで答え出るんじゃない。
ちょっとね、黙ってたんたらはもう外れるんだから。この前の前回の話でね、前回の話で分かるでしょ、どれぐらい僕があなたに対して、あなたを信頼してないか。
信用分かんないです。
どれぐらい信頼してないか、どれぐらいね、意地悪されてると思ってるか。ちょっとこのね、やめてね、鼻で笑うのは。ね、あなたが蘭越町長の、蘭越町民のね、蘭越市の役員のすごい失礼なところね。だ僕はそれなりにね、紳士的、論理的、ね、理由を持って話をしてる。そういうものはない。
ないです
ね。僕は紳士的じゃないし論理的でもないとあなた言ってるんですか。
感じられない
です。感じられないんですね。だそれは失礼な話じゃないですか。
いや、野村さんって失礼です。
何を失礼だと言いました僕は。
いや、今までのことです。
もう一回繰り返しますか。なんで僕がね、そこまで言い切れるか。前回の打ち合わせでね、何があったのか。で時間のね、セーブはしないで、あなたが聞いてることなんだから、それに対して説明するから。
いや、そんな言い訳しないで。
言い訳じゃなくてね、僕はね、
45分まで伝
える。さあ、あなたがね売り言葉をねするんだったらね、それに答える時間はね、あなたは容認しないとダメだよ。人に対して売り言葉をするんだればね、
買わなきゃいいだけだよ。
じゃあ言ったもん勝ちってことになりますよ。言ったもんが勝つんだと、相手に言い分をね認めないでね、悪口言った方が勝ちだ、抽象的に。そんなね、不紳士的なね、紳士的なねやり方がね、どこの世界にあるんだよ。そんな非紳士的な、ね、やり方がね、自分が言いたいだけ言ってね、相手の反応を一切認めないと。
自分の言いたいだけ言って、
僕はだから説明してるでしょ、その具体的な内容をね。ね、彼については個別具体的な事例でこういう打ち合わせがあった、今町長もね同席してたと。でその上でね、自分の判断に記録を残さなかったと。で具体的な話があったでしょ。それをね、前提で言ってますよ。
誰の判断で残さない決めるんですか。
誰の判断、公文書管理規定があるでしょ、ガイドラインがあるでしょ、ね、後から終えるようにね、残しなさいよっていう管理規定があるでしょ。
来年開発するところが残すの、そんな重要ですか。
いや、それ事業、
ね、来年開発するじゃなくてね、意思決定をね、できるね、それなりの大きな意思決定をできる町長がね、収益事業者とね、会いたいで話をしてね、来年の事業の話をすること、でそれをね、残さない理由はないよ。
だって開発する話ですね。
そこまでしましょう。僕はそこ残さない理由はない。あなたはね、残す必要がないと。で水かけるんだから。でも僕は個別具体的なね、理由を言ってね、 行ってね話をしてるよ、ね、渡辺さんについては ね文書管理規定の、ね、責任者でね当然あなたがね庁に立ってね他を指導する立場にあるというねあの、条例の枠組みの前提に話をしてるよ。あなたは何をね根拠にして話をしてるんだよ。僕がね不審死的でね、
あの公文書管理規定あるんだったらそれを習ってみんなでやっていくってそれでいいじゃないですか。
それは具体的に書いてないよ公文書管理規定には。
じゃあさっき言ったのは何なんですか野村さんが言って
るの。文書の管理に関する法律の中にはねあの5段階に分かれてて文書の作成整理保存 ね行政文書ファイルの管理移管廃棄それぞれにわたってね細かく規定があるんですね。でどんなに立派なものだってね何を残す残さないの段階でね出社選択されてしまえばねそれ以下の2番目以降はね全く意味のないものになるんです。どんなに2番目以降が立派なものであって話してるね、どんなに立派なものであってもね一番最初にね当事者がね残さねこんな残さなくていいとね重要なものであることが伺われるにもかかわらずね当事者の判断でね残さないということをね決定してしまえばね文書管理規定のね 法律の全体系全体がね無意味なものになりうるんですよ。だから僕はこんだけね言ってるんです。あのこだわるんです。あなた方の判断でねだけでね何の記録も残さないでねそれでいいんですかねと。でねあなたはね残さないでいいと言ったとそれで十分ですよ。そんなやり方をしてるんですねと。町長も副町長もね小林さんもね渡辺さんもね自分たちの判断だけでね残さなくていいんだと。十分です。もうなんか反論があるんだって言ってください。
いや何もない。全然普通のこと言ってます
よ。普通のことだとあなた思ってるんでしょ。それで十分です、うん、それで十分です。
続けてください。
うん、でねであの、これについてはねここまでです。で多分これ以上のものを求めてもねなんだ多分出てあの、取ってないと言われてしまうだろうからね。取ってないと
あるの全部出したの。
取ってないと。だから僕はね、今問題にしてるのはね、だからそんなやり方っていいのっていうところをね、第三者に求めてるつもりなんです。ないと言ってしまえばね、ないもんはないで、ね、終わるかもしれないよ。でも僕はそれをものすごく問題してるからね、乱行してそんなやり方してんだと。それでいいと思ってんのと。幹部全員首揃えてね。信じられないよ、僕は。でね、口頭意見に戻ります。で、さっきも言ってる通りね、僕はね、これね、今僕、これから僕が話すことはね、前回ね、あなたがね、坂野さんがね、同席したね、打ち合わせの場においてね、ね、ある程度僕が細かく説明したから繰り返し言わないって、あそこまで言わせてね、ね、信頼されるわけないでしょ、あなたが、僕に。
いいよ、信頼されなくて。
信頼されるの分かるでしょ、自分で。
いいから話進めてください。
そんな、ね、トゲトゲしい返し方はやめてください。言われて当たり前のことしてるでしょ。
そう言ってくるからでしょ。
どっちが悪かったんですか。謝って当たり前のことあなたしたんじゃないんですか。
だから何なんですか。
それに対してね謝っただろうとね、もう謝ったからいいじゃないかと言わんばかりのね対応やめてくれよ。
いや野村さんだってそう言うでしょ。
え、
副町長に言ってましたよ。そうやって
何を
謝ったんだからいいだろうって言ってましたよ。
いつ
副町長
さ、黒幕の話でしょ。
だから何回
黒幕の話でしょ。黒幕の話はね、あれ1話完結してるよ。1話完結。
これだって完結してますよ。
違う。ね。
何自分だけぶり返そうとしてるんですか。
1話完結してるとね、あれはね、ね、僕は潔くね、その場でとどめてよ。潔くね、紳士的にね。あなたはね、僕がね、しつこく言ってね。ね、あそこまでね論理的に、ね、逃げ道をなくしてね立証してね渋々認めたんじゃないか。全然違うよ。あそこまでやらないとね。
もう時間ない、進めてください。
ね、全然違うよ。あなたのやってることとね、僕がしたことね、全然違う。全然違うよ。だからね、あなたがね信頼されてるのと十分で分かってるはずね。だからあなたが窓口に立って整理してること自体がね全くここは信用できないよ。話が脱線し40分になったことも話されましたと。脱線という言葉はね、これ、誰が使ったんですか。
委員の方
です。委員の誰？脱線という言葉を使ったんですか。
そうです、
ね。僕は脱線という言葉はね、脱線したつもりはさらさらない。で、そもそもね、
そうでしょ。本人が脱線してると思って喋れないでしょ。
そもそもね、背景事情を説明しないとね、説明の困難なことだから、ね、膨大な背景、そのね。今回のやつはもっと短くて済むかもしれないよ。で、ただ前回にも絡んでること。
短くて済むかもしれないじゃなくて、20分で終わらせてください。
じゃあ、ちょっと待って、前回30分で終わったものがね、 今回2件あるのにね、その2件分を20分とね、1件の時だった時よりもね、さらに10分短くするということにね、どこに理由が、これを言ったのはいいなんですか。ちょっと待って、聞いてるのはね、それはね、前回30分だったのをね、ね、40分になったかもしれない。でもね、今回2件あるものをね、2件まとめてね、さらに短くして20分にしましょうというのはね、ね、坂野さんが決めたんじゃなくてね、その委員の方から、ね、出たものなんですか。
そうです、その場の中で話し合いました
。違う、僕が聞いてるのはね、あなたが持ち出したものじゃなくて、委員の方からね、今回20分にしましょうという言葉が出たんですか、委員の方から。
いや、誰か言い出したかちょっと覚えてないですけども。
いや、僕はね、ちょっとあなたが言ってることが信用できないでね、あなたも外れるわけだからね。
聞かないでください。
うん、だからあなたが担当者だからしょうがないでしょう、あなたに聞くしか。
じゃあ信じてください。
じゃああなたが外れるまで待つよ、信用できないから。だからね、次の、ね、10日の日はね、10日の日はね、僕も都合が悪いし ね、時間設定に対してもね、
11はどうなんですか。
ダメです、ダメです。
11もダメ
だ。それについてはね、いやね、要望書を出し直します、委員にね、委員に対してね、こうこうこういう事情でね、こういう形でのね、改正を求めますということをね、出します、近日中に。だ、それに届けてくれればいい、あなたが判断することではない。
いや、これね、結論を60日以内に出さなきゃなんないんです。
はい、
60日以内に出さなきゃなんないんです、方針を。
結論、
結論
というか、いつ開催するかを。
いやいや、
違うでしょ、結論。
答申です、答申。
答申、
ええ、
それは審査請求があった日から。
そうです。
じゃあそれについてはね、僕の理由でね、会社が遅れてると、ね、だからね、60日じゃなくても構わないと出しますよ。
いや、そういうことじゃないです。
じゃああなたが変わってくれればいいよ、あなたが外れてくれればいいよ、担当から。
いや、外れますよ。
外れてくれればいいよ。
外れますけど、
いや、速やかに変わってくれればいいよ、速やかに。そしたらその人とちゃんと話をするよ。
野村さんの都合で進んでるわけじゃないですから、この審査会は。
え、
野村さんの都合
で。でもあなたは信用できない、あなたね、書いてくることは信用できないよ。
信用しなくていいよ。
だからね、進まないよ、いつまでもあなたが、ね、窓口に立ってるでしょう。
いやいや、私のせいにしないでください。野村さんが都合悪くて。
あのね、僕の都合もない。ここでね、今日ね、この場を もらったのはね、これをね、審査会の ね、材料にする必要があるかないかを判断する意味もあるんです。
いつ口頭陳述するか、ちょっと日にち決めましょうよ、今。
決めません。ね、もう一件あるから。
いついいんですか。
もう一件あるから。もう一件ね、今ね、今情報公開出してるのがあるでしょ。だ、それもね、絡んでくるんです。今入ってるね、情報公開とね、なんでこれを残さないのと、こんなものがなんで残さないで済まされるのということとね、絡んでくるんですよ。
絡んでくるからな。
コースセパレート図ね、ないないの一点張りで終わらせるけどもね、ね、ないないならないで、あるところがもらえばいいじゃないかと。ないものはないで済ます、そうかもしれないよ。でもね、到底そんなことでね、やってることが僕は許しがたいからね。それもね、情報公開、3回目の情報公開出したんです。で、多分あなたはないで終わるでしょう。でも関係してるから、いっぺんにやればね、短くて済むんですよ。新たな審査請求を出さなくても。だからそれをね、まとめて一緒にやろうと思ってるよ。そしたらお互いにね、助かるんだよ。だからね、そのね、あなたが速やかにね、ね、今出してる情報公開のね、ものを進めてくれればね、それに対してね、審査請求を出しますよ。で、これについてはね、現在ね、進行中の審査請求と合わせてね、進めてほしいと。で、開始の時期はね、このね、審査請求を出すね、60時間後にね、設定してもくださいというふうに出しますよ。以上、あなたの話を聞かない。終わりです。で、窓口、あの、直接出しますから、小沢さんに。
失礼します。
あれいつ出るんですか。
はい、
情報公開の、ね、今出してるやつは、ね、いつね、
何ですか、
いつ回答で来るんですか。開示は
15日以内です。
15日以内、わかりました。